ヨハネによる福音書第14章の22節から24節。イスカリオテでない方を願うが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人に愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。以上です。週報というのをですね、毎週ですね、作っておりまして、現在はですね、週報を4つですね、作っておりますですね。その週報ですね、何かっていうとですね、その週のですね、いろいろなことが書かれているんですけども、その週に週報に何を書くかっていうことがですね、一番大切なんだろうなというふうに思っています。礼拝のですね、順番とですね、賛美歌だけを書くんだったらですね、それはいらないんですよね。あと毎週ですね、同じようなですね、ことをですね、お知らせを書いてもですね、それもいらないですね。週報というのは何かっていうことをですね、いつもですね、考えさせられています。ある人はですね、週報というのはですね、生ものだって言ってですね、信仰も生ものだってですね、その日のうちに味わわないとですね、それが次の週になったらですね、何の意味もないって言われたら、それはそうだなというふうに思います。それを教えてくれたのはですね、選挙研修指導をしてくれた先生なんですけど、その先生がですね、毎週週報にですね、エッセイを書いておられたんですよね。それを見習ったのです。自分の思うこととか、1週間ですね、神様に生かされたこととかですね、伝えたいことはですね、週報にですね、書きなさい。そうすると週報が生ものになる。みんなが読むようになるんじゃないのという。その先生がですね、毎週書いてたのをですね、真似てですね、私も牧師になってからですね、ずっと書きって。で、今までですね、書かなかったことは一度もないのでですね、一週ですね、書かさず書いてきております。そうやってですね、週報というのはですね、実は生物にしていかなきゃいけないということでしょう。ただですね、式分の羅列だけだったらですね、4週間貯めて送る必要は全くないって話になるかなと思います。でもなんかそういう週報が多くてですね、残念だなと思います。4つも週報を作っているとですね、じゃあ同じことを書くかというと、それはですね、書けないのでですね、いろいろ考えます。で、今はですね、いろいろですね、外に出かけることも多いので、大抵ですね、2週間分先のものまで作っておくんですよね。もうそうすると頭が混乱してくるんですけどですね。でも、その2週間先のものでですね、もう決まってることがあるんだったら、それをですね、そこを先に書いて、で、その週の生ものを書けばいいかなとですね。大切なのはですね、その週に生きた御言葉を伝えるという、そのことができるかということかなと思います。私たちはイエス様の御言葉に立って生きていくわけですから、イエス様の御言葉がですね、やっぱり生ものじゃなきゃいけないということだろうなと思うのです。今日はですね、ユダという弟子が出てきます。ユダという弟子の名前はですね、一人ではありません。私たちが知っているユダっていうのは、イスカリオテのユダというですね、イエスをですね、裏切ったユダのことがですね、非常に有名ですが、今日のユダはですね、違う方のユダですね。ですからですね、あまり有名ではないですね。しかし、きちっとした質問をしてるんですね。このですね、聖書にはあまりですね、出てこないユダがですね、今日は質問しているところです。イエス様が弟子たちにはですね、ご自分が確かであると示されるのに、人々には示されないのはなぜですか、そういう疑問を持ったのでしょう。そのことをですね、こう言われてですね。結局イエス様が言われたことは何かっていうとですね、応答だということなんでしょうね。言って答えるですね。で、答えてまた言うですね。このですね、関係がないとですね、実は愛の関係は語られないのだと。いつもですね、イエス様が問題にされるのは、この応答なんですよね。一方的にですね、ファリサイ派や律法学者は言ってくるんですね。で、イエス様の答えに対してですね、それを無視するんですよね。自分の言いたいことだけ言って、決められたことだけ言って、意見だけ言って、さっと去っていく。そして、答えも聞かずに、イエス様のことをですね、ずっと批判していく。そこにはやっぱ応答っていう関係はないんですね。イエス様がですね、一番大切にされたのはですね、やっぱ問いと答えっていうか応答ですね。 御言葉に対してどう生きていくかという応答、また人が話したことに対して自分はどう応答していくか、その応答に対してまたですね、問いがまた出てくる、そういう積み重ねがですね、本当の関係だというふうに思います。自分の考えていることを一方的にですね、喋りまくるっていうのは応答ではないし、愛の関係ではないというのが聖書かなと思います。子どものですね、お話を作るときにですね、いつもですね、応答ってことをやっぱり考え、ね、問いと答えだと思います。問いがないところにですね、答えはないわけですからですね、答えが先にあってはいけないですね。やっぱり子どもの心の中に問いをですね、やっぱり起こさせるっていうのが教育なんだろうなと思います。なんでかなっていうですね。どうも最近はこのなんでかなという考える力を与えるということが教師ができなくなってんじゃないかなと、一方的にですね教科書の通りに教えるというですね、それではですねやっぱり本当の教育なんだろうかなと、ソクラテスなんかがですね問答法で問いと答えてですね相手の問いをですね引きずり出していって相手に答えを与えるっていう、それがやっぱり教育の原点じゃないかなと思います。ですからイエス様が御言葉を教えるって言葉を伝えます使えますけど、どう考えてもですねイエス様を教えたわけじゃなくて伝えたんでしょうですね。一方的に教えたわけじゃなくてイエス様は神様の御言葉を伝えるってことがポイント、それに対して問いが生まれて、またそれに対してイエス様が答えていくというのが聖書の世界かなと思います。イエス様は私を愛する人は私の言葉を守ると言われました。イエス様を愛するという行為の応答はイエス様の言葉を守るということ。このやり取りがですね、信仰者にとって一番大切なやり取りかなと思います。イエス様の言葉がある、そして応答があり、またその言葉がある、その言葉を守っていく、そのことにですね、今日はですね、心を留めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守と導きを心から感謝いたします。どうか私たちが常に神様の問いと答えと応答の中で生きていくことができるようにしてください。聖書を読むときもどうか主がなぜかなという問いを私たちに与えてくださり、その答えをまた聖書によって教えてくださいますように、どうか御言葉が私たちの生きる力となっていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、主の御言葉によって応答がなされ、問いと答えがなされ、その答えによってまた癒されていくことができるようにしてください。私たちが生きているために必要なものはすべて聖霊によって整え与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。